はい、皆さんこんばんは。2018年の6月28日、暑い日でありますが、今日も、聖書からまた学びを通して、主の恵みに預かりたいと、そのように思います。27日ですね、今日ね。はい、失礼いたしました。リビングライフの6月号、今日と来週も6月号ちょっとさせていただきたいと思いますが、リビングライフ、この6月はですね、使徒行伝1、2ときて、今日3章やりますのでね、今日は3章の1節から10節まで、まあ、美しの門という場面でありますが、読む前に、質問が2つありますので、今日もちょっとそれを読んでから読みたいと思いますね。クエスチョン1、あなたの祈りの時、祈りの時間というのは出てくるんですね、一節で。祈りの時とはいつ、どこででしょうかという質問ですね。2つ目の質問は、キリストが癒し、立たせ、歩ませてくださった、まあ、そういう人物が出てくるわけですが、今日、あなたの人生の足苗、立つことができなかった、それとは何だった、何でした、何ですかという質問ですね。さあ、それでは、購読して、参りたいと思います。使徒行伝の3章の1節から、新改訳聖書になりますね。3章は、6月のですね、ごめんなさい、7日の箇所ですね、これもちょっと直しておいてください。6月7日の箇所になります。3章の1節から10節、奇数節は私読みますので、偶数節皆さんお願いしたいと思います。3章1節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。2節どうぞ。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。4節。
ペテロはヨハネと共にその男を見つけて、私たちを見なさいと言った。
男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。6節。
するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って、
彼の手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり。8節。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。最後10節ご一緒にどうぞ。はい。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。アーメン。素敵な箇所でありますが、さあそれでは皆さん少し時間差し上げますので、クエスチョンの1と2、答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所と質問を、ご紹介したいと思います。聖書箇所は使徒行伝、使徒の働き3章の1節から10節、使徒3章1節から10節まで。質問ですね、まず第1番目の質問は、あなたの祈りの時、祈りの時間が一節にありましたが、とはいつどこででしょうかという質問ですね。2つ目は、キリストが癒し、立たせ、歩ませてくださった、あなたの人生の足苗とは何だったでしょうかという、まあ、この人物と重ねているわけですね。自分の、過去現在から、答えていただければと思いますね。この2つの質問、皆さんも少し、ポーズして、録音止めていただいて考えていただけると良い学びになるかなと思います。後ほどまたディスカッションの後、解説の時に、録音に戻りたいと思います。それでは一度、とりあえず録音をポーズさせていただきます。はい、いかがだったでしょうか。少し考えていただけたでしょうか。さあそれでは、今日の学び、使徒行伝の3章1節から、学んでみたいと思います。新改訳聖書ですね。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間と、時間が入ってますね、宮に登っていったと。祈りの時間が一つだったら多分午後3時って入れる必要なかったんじゃないかなと思いますが、実は当時のユダヤ人は1日に3回祈る時というのがあったんですね。これが朝の9時、 そして12時、そして午後3時と、この3回ですね。で、この午後3時っていうのは最後ですよね。3回目の祈りの時ということで。で、実は、この3回目の午後の3時の祈りの時っていうのは、この生贄を捧げて、捧げ物を捧げる、そういう時でも、ありましたね。9時と、12時と3時の、3回、こう、時間が決まっていた。でもそれは大切ですよね。礼拝も決まってますもんね。うちの教会も9時と11時と。大和では7時、9時、11時とね。そのように、時を定めて神を、日と時を定めて神を礼拝するってことは、やっぱり私たちにとって大切なことだと思いますね。私たち日常生活の中でも、好きな時に時間のある時っていうのもそれでもいいですけど、やっぱり時を決めて、場所を決めて、機会を決めてね、祈るっていうことは、やっぱり聖書的でもあるかなというふうにね、思いますね。でも今の現代人にとって、ほら僕もそうですけど、夜型だからこれ、あれ、朝9時、12時で3時で終わっちゃうのっていう感じもしないではないですけどね。まあこの時間に祈りなさいとかね、祈っていいって、そういうことはないので、何時でもよろしいかなと、そのように思いますね。すなわち、当時のユダヤ人たちは、一日に何回も祈ったっていうことですね。で、多分この、9時、12時、3時っていうのは、一番アクティブな時間じゃないですか。そういうアクティブな時間の中で、神を覚えるって。だから私たちは仕事をしていたり、学校行ったり、何かをしている中で、この神様の、神を覚えて祈るっていうことをこう取り入れるっていうことは大切なことかな。だから私たちで言えば、例えばお昼休みなんかですよね、お仕事の中にこう聖書を開いたり、あるいはリビングライフを読んだりするのも、これはすごくいいんじゃないかなというふうにね、思わされます。2節いきましょうか。すると生まれつきの足の苗いた人が運ばれて来たと。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日なんですね、美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたって書いてある。自分で来ることはできなかったので、誰か家族かな、ここへ置いてくれたということなんですが、まずこの宮に入る人たちからってわざわざここに書いてあるんですよね。で、午後の3時の宮に入る人たちから施しよって。で、先ほど申しました、午後3時の祈りの時間に、捧げ物が捧げられるゆえに、まあ、宮に入ってくる人はお金持ってくるわけですよね、捧げ物。ね。そして、ほら、レプタドーカ、入れた、ヤモメの話もありますけど、お金をこう投げ込んでね、この、お札じゃないですから、この硬貨ですから、それを、音がするわけですよね、と。それを、だから、コインを、持ってくるわけですよね。だから、こう面白いなと思うのは、入る人たちからでしょ。入って出てくるときはもう捧げて出てきちゃうので。だから、会社に捧げるの一部、私にも恵んでくださいって、賢いなというふうには、午後3時で、入る人たちから、施しをっていうのは、まあ、この戦略的に、さすが、ね、素晴らしいんじゃないかなと、そうは思いましたよね。足の苗た人と書いてありますね。ルカは、これちょっと誤字ですね。40歳の際をちょっと直していただきたいですね。ルカはですね、彼が40歳ぐらいであったと伝えてるんですね。今だったら非常に若いですよね。40歳。当時はどうだったのかなと思いますが、でもこれ、先ほど、生まれつきって書いてありましたから、そして毎日ここに置いてもらっていたって、一体毎日ってどれくらいの毎日なのかなって思ったんですね。もしかすると彼がティーンエイジャーの頃から毎日のようにそこに置いてもらって施しを求め続けていたのか。今40歳ということですよね。40歳ぐらい、15歳からそこにいたとすれば25年ですよ。25年間毎日。それは大変な毎日やったろうなと、思わされるわけで ありますよね。でしかもその門は美しの門という門ですからね、この神の宮の多分最も美しい門だったんでしょうね。その前にまあそのコントラストって言いますか、光景はあの通る人たちは心を痛めたんではないかなとも思いますし、人生もそういう場面ってあるんじゃないかなって思いますね。あの自分自身の弱さや挫折やいろいろなものを、せっかくこんな美しいもんなのに喜ぶことも立ち上がることもできない、入ることもできないっていうのは、皆さん25年間の人生どれくらい辛いかなと思いますし、どうでしょうね、彼は自分もみんなと同じように入りたかったって思ったでしょう、門の中へね、宮にね、神の宮に。でも自分は入ることもできない存在なんだっていうことを、その門で、門のすぐ近くにいたんですけど、外で辛い思いをしていた毎日だろうと想像するのでありますね。これ生まれつきって、これですね、ギリシャ語でもそうですけども、英語では、英語で見ますと Mother's Womb って、これあの母親の胎のことですね、表す言葉なんですよ。でこの言葉っていうのはあの、まあ、体の一部として使われる言葉でありますけど、この言葉が使われる時っていうのは人間の一番深いところを表すときに使われるケースがあるんですね、聖書でね。母の胎って、そこからまあ生まれてくるわけですけど、自分自身の存在の根源って言いますか、自分という存在の最も深いところを表す言葉でもあるんですね。ですからその言葉をわざわざ生まれつきというところに使ったということは、これは単に肉体的にこの足苗で足が悪かったということだけではなくて、もっと深い彼の深いところで生まれながらの存在というね、人として最も深い霊的な部分で彼は立つことができなかったっていうことをこう表しているような感じがするんですね、この言葉。ギリシャ語で読みますと、多分そうではないかなと思いますね。ですから先ほどの質問も、あなたの人生の中でね、神様を解放してくださった、立たせてくださった、足なえ足が、ね、癒してくださったものはありますかっていうのは、やっぱりこう霊的なものとこう重ねてね、質問させていただいたというところもあるわけですが、3節読んでみましょう。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めたんですね。弟子さんのペテロとヨハネですね、2人ね。ですからあのここでもまあ余計なことかもしれないですけど、あの一人で宮に行ってないってことなんですよね。二人で行ってるのね。仲良かったんですよね。あいつ兄弟姉妹と共にね、教会に行こうって、これは大きな喜びじゃないですかね。またそういう時に神の奇跡が起こるわけですよ。もちろんあのヨハネやペテロも一人で行ったことはあるでしょうし、ですけど、なんか私にはこう楽しいっていうか、一緒にね、神の恵みを語り合いながらね、今日はどんな恵みをいただくかねって、こんなことを神に祈りたいんだって、こんな良いことがあったから主にね、いやこういう捧げ物を今日は持ってきたんだなんてね、まあ、何を話したかは全然わからないけど、私こういう読むと、行間を読むとなんか楽しいね、共に主に仕え福音に仕える二人が一日のね、そのスケジュールの中でもしかしたらどっかで待ち合わせしてね、来たのかもしれないし、互いにこうシェアしたりするのを、楽しみにしながらね、礼拝に来ていたのかなとも、いうふうにも思いますよね。私たちの教会もね、やっぱり たくさんの人来られるから、時々バスや電車や、ね、歩いてて一緒になったりする時もあるかもしれませんよね。そんな時にね、まあ、皆さんの中には終わってからとかちょっとお茶飲みに行こうとかね、そんなところに神様の素晴らしい御業が結構起こるんではないかなというふうに思ったりもするんですよね。復活の朝も女たちは、ね、悲しい中であったけど一緒にイエス様の墓に向かっていたって、そこで大きな復活の奇跡が起こるわけですから、友と交わること、時間を共にすること、また共に歩むことって大切なことなのかなと、まあこれはちょっと読みすぎかもしれませんけど、そんなふうにも感じたのでありますね。それを見て施しを求めたって、4節、ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言ったと。5節、男は何かもらえると思って2人に目を注いだっていうふうになってますよね。施しを彼は求めたってですね。で、5節には、何かもらえると思って、で、これはお布施ですよね。これここに施しを求めたって書いてあるからね、お金ですよね。お金をもらおうと思ってそこにいるわけですから、お金をもらえると、ね、少しお金をもらえるんじゃないかなとこう期待したわけですよね。ですけど、25年かどうかは分からないですけど、彼が本当に必要としていたのは金や銀ではなかったっていうのをペテロとヨハネは、この宮に礼拝しに祈りに行こうとするときにそれに気がついたわけですよね。普段だったら気がつかなかったかもしれない。だって町の中にいくらでもこういう人たちがいただと。でも共に主の宮に向かって歩いているときに、この人が必要なのはお金ではないって、一時的な、まあそれを助かるけど、お金をもらえばね、その日の食べるもの生活ができるかもしれないけど、永遠と続くわけで、永遠と続いてきたわけじゃないですか、25年で。これからも続いていく。で、ペテロとヨハネがここでね、男を見つめてって書いてあるんですよ。単にそこにいるってことを見たっていう言葉ではなくて、これは彼の本当の必要が見えたって感じれたってことなんですよ。それは大切なことなんですよ。私たちもやっぱり主に向かって、礼拝し祈ろうという時には、私たちの心にもやっぱり神様は今まで見えなかった人の痛みとか苦しみとか悩みとか、その人が本当に必要としているものっていうのを見せてくださる時があるんじゃないかなと思うんですね。だから彼らはこの男性にかわいそうだなと思って見たんではなくて、この人が本当に必要としているものが見えた、分かったっていうことでしょうね。そんな感じがするんでありますね。そこで、4節、私たちを見なさいって、そして、私にあるものをあげようと、これは、これは6節言っちゃいますが、私たちを見なさいって、そしてだけど、この6節見ますと、するとペテロ、今度ペテロですね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようって言ってるんですね。私たちにあるものをあげようって言ってないです。ここは私たちを見なさいっていうふうには言ったけど、ペテロは私にあるものをあげようって言ったんです。すなわち私たちは何人で教会来て、100人で神を礼拝して祈ろうが、私が持っているもの、私が与えられているもの、やっぱり神の前に私は一対一になるっていうことなんですよ。この信仰の世界っていうのは、どれぐらいたくさんいてみんなで祈りましょうって言っても、自分が祈るわけですよ。ですよね。 人の祈り聞いてるわけじゃないです、ね、自分が祈るわけですよ。だから私にあるものしか与えることできないんですよ。だからみんなと一緒にいればって思うかもしれないけど、でも本当に神を礼拝し神を賛美するっていうのは私がするものだって、私でしかできないものなんだっていうことを、何かを神に捧げるっていうならば与えるってことですよね。私の持ってるものしか与えることはできないっていうことをここから学ばされると思うんですね。なんて言ったかっていうと、金銀は私にはない。これよくディスカッションされる箇所であるんですが、本当にペテロとヨハネは金銀なかったのかって、そんなことはないと思いますよ。だって宮に捧げ物行くんだから持っていたはずですよ。それから普段ねちょっとした生活や必要のためにね、まあお財布があったかどうか知りませんけども、持っていたはずですよ。だそういう意味ではないですよ。1円も持っていなかったっていう意味ではないですよ。これは金銀は私にはないって、だって私にあるものは何かっていう話なんですよ。ここはじゃあ私にあるものとは何なのかっていうこと、私が持っているものっていうのは私のものでなければならないですね。何か状況が変わったり、場面が変わるとなくなってしまうものって、それは私の持ってるものじゃないんですよ。お金は天下の回り物とかって言いますけど、いくらお金持ってるって言ったって、お金持って天国行けることはできないわけですよ。死んだら、亡くなったらこれ全部置いておかない、それは自分のものじゃないですよ。何があろうと、死がやってこようが、病があろうが、人生うまくいこうが、うまくいかま、いかなかったとしても、私の持っているものっていうのは、そういうものによって左右されるものではないわけですよ。私の持っているものっていうのは、たとえ他の人が、状況がどうであれ、たとえ生きようが死ようが、私が持っているものなんですよ。で、それしか私たちは、与えることができないっていうことなんですね。人にね、ここにね、少し書いてきましたが、じゃあ一体何を与え、先ほど本当に必要としているものは何かっていうのが見えたんですね。多くの人が本当に必要としているものを与えなければならないということなんですよ。ですから、まあ、金銀を与えるとそれも必要だって言うかもしれないですけど、でも最終的な答えにはならない、解決にはならないわけですよ。数千円数万円あげたとしてもね。でしょ？ですから教会にもね、時々お金をもらいたくて来る人いますよね。決して与えないわけではないですよ。で、彼らも与えなかったわけではないでしょう。しかし、私たちが与え、その人が本当に必要としているのは、そのお金だけではないっていうこと。そして私たちが与えられるものは、むしろそのお金よりも、その人が本当に生涯、同時に失う、お金あげても使っちゃったらなくなっちゃうわけじゃないですか。だから結局あげてもその人のものにはならないわけですよ。でも私を見なさいって、私は何があっても失わないものを持っているって、それをあなたに与えることができるって、それをあなたに与えようって、そしてあなたはそれが必要なんだって、本当はそういう意味ですよ。ここはじゃあ一体私たちが何があっても失わない私のものって何かっていう質問になれば、皆さん、私たちが稼いだもんじゃないんですよ。そう思いません？稼いだもんじゃないですよ。健康だって、お金だって、地位だって、いつかなくなるかもしれないです。それらのものをいくら私たちが稼いだって言っても、失うこともあるんですよ、人生。絶対失わないってことはありませんでしょ。どんなに健康な人でも中にはアスリートでね 本当にこうこのプロのねアスリートが亡くなったりもしますでしょ、若くて。わからないですよね、奇襲のなんとかっていうあれですか、あれだけお金、持っててもね、ああいう最後を迎えるかもしれないって、セキュリティカメラ何十台もあってね、どういう人生なのかなって、お金があってもね、だ結局それは彼のもんじゃないんですよ。亡くなったら何の意味もないわけで、むしろそれが問題となっちゃったじゃないですか。私たちが何があっても失わない私のものというのは、実は神が与えてくださったものしかないんですよ。神が与えてくださったもの以外のものっていうのは、私たちは結局失っていくんですよ。みんなこの命だって、もし神が永遠の命を与えてくださっていなければ、この命だって失っていくわけでありますよね。しかしながら神が私たちに与えてくださったものは、それは永遠に私のものとして持つことができるものだ。愛においても喜びも平安も感謝もこの救いも罪の許しも解放も、神が与えてくださったものは私たちと共に生きるんですよ。神は私たちにギフトを与えてくださったんですから、イエス様を私たちに与えてくださったんですから、聖霊様を与えてくださったんですから、ですからそれを受けた私たちは決してイエス様を失うことはないんです。聖霊様を失うことはないんです。永遠の命を失うことはないんです。罪のこの許しを失うことはないんです。希望を失うことがないんです。どんなことがあっても、たとえ死のうが、殉教師が殺されようが、どのように不信仰に落ちるようが、神が与えてくださったものを私たちは私たちのものとして持つことができるんです。ペテロとヨハネは、私の持っているものはこれしかないって、私があなたに与えられるものは、本当にあなたを生かす、あなたを変える、あなたのものとして与えることのできるものは、私にはこれしかないって。だからそれをあなたにあげるって、こう言ったわけでありますね。彼は見えなかったわけだけど、彼は欲しいものを得ても、彼の解決にはならなかったんです。でも彼に、本当に必要としているものを私たちクリスチャンは分かるんですよ。そしてそれを持っているんですから。ですからそれを分け与える機会が来た時には、いつでも私たちは準備して豊かに与えなければいけないではないかなと、そう思うわけでありますね。さあここで、何て言ったかっていうと、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。イエス・キリストの名によってって、訳されていますが、これギリシャ語で N、EN という、まあ、字はちょっとアルファベット違いますけども、あの英語の N は、V と書いて N ですけどね、ギリシャ語の場合は。N って書いてありますね。N というのは、これ多分英語ここから来たんでしょうね。In です。IN ですね。In。中に。ですから、まあ、時々私も言いますように、イエス様のお名前でお祈りしますっていうのは、私ね、あんまりお名前によってっていうのはあんまり好きじゃないですよね。っていうのは、よってっていうとね、倍の感じが出ちゃうからなんですよ。何々に、例えば何々を使ってとか、何々によって、祈ってるわけではないです。イエス様のお名前によって祈ってるわけじゃないんですよ、私たちは。そんなふうには聖書は言ってないです。縁なんですよ、これ。だから英語では必ず、お祈りの最後に、バイとは言わないですよ。By the name of Jesus Christ とは言わないですね。決して言わないでしょ。必ず、In the name of Jesus Christ。In ですよね。これはもう聖書の通り。で、なぜだか日本は、よってってこう、 行っちゃったので、それがもう習慣しちゃったので、もうなかなか帰るの難しいですけど、でも少なくともその寄ってっていうのは倍ではないっていうことを私は祈るたびに覚えてないといけないと思いますね。これはインなんだって、場所の違いなんだっていうことをね、中でと。だから自分自身をどこに置くかっていう地理的な問題なんですよ、祈りって。なんか祈りのパワーによってて、そういう世界ではなくて、単なる場所の違いなんですよ。 In the name of Jesus Christ、 イエス・キリストの名前の中でですよ、そういう意味を持っていますね。まあ、どういうことかっていうと、私たちも、この人もそうですし、人もキリストの名前の中でしか立ち上がることはできないってことなんです。同じ自分であってもキリストの、神の力、神の愛、神の許し、神の御業、まあ祈りがそうですよね、その中でしか立ち上がることはできないってことなんです。ですから何かこう信仰が、祈りがこう力を増してきても、私たちが力を得たわけじゃないんです。それはキリストという名前の中で祈るがゆえに、願うがゆえに、何かをするがゆえに立ち上がることができたということにで過ぎないのであって、このどんなに信仰が立派になってペテロとヨハネのようになっても、キリストの御心の中でないところで、キリストの皆の外で祈っても、それは祈りが聞かれないわけですよ。単なる場所の違いです。ですから私たちの心が祈るときにどこにあるかってことが大切なんです。そういうことですよ、この賛美セミナーも。私たちが賛美は立派にできるようになったとか、霊的に深まったとか、それは素晴らしいですよ、それいいですけど、でもそういうことではないですよ。毎回毎回私たちは礼拝の中で、毎回賛美する中で、私の心がどこにあるかってことなんですよ。イエス様の中に主への感謝、ああこんな私のためにこんなことを主はしてくださったんだって、その主の御業の中に私自身を置いて賛美するか、あるいは外で祈ってるか賛美するかって、それだけの違いです。インっていうのは霊と誠において礼拝する礼拝者を探しているって、それはインですよ。In truth、ね、誠の中に、キリストの命の中に、 In the spirit ですよ、聖霊様の中に、このお方の御胸御心願いの中に自分を置くか、あるいは自分の願いの中に神を置くか、これ全然違うんです。聖霊様の願いの中に自分自身を置くのか、私の願い考えややりたいこと、信仰の面でも、その中に神を置くのか、これ全然違うんです。In the name of myself じゃないっていうことです、信仰は。私の名前の中に神を持ってくるのが信仰ではないっていうことですよ。礼拝ではないっていうことです。私自身を神の中に、In His name です、置くということ。それが私たちの祈りであり、礼拝であり、賛美であると、そう思うのでありますね。ですからこの小さな言葉ですけど、インという言葉は最も大切なことを、信仰を表すに大切な言葉かな。だから英語ではBelieve Jesus とは言いませんでしょ。イエス様を信じて Believe Jesus って言わないでしょ。Believe in Jesus でしょ。必ず in がつくでしょ。だから場所を表してるんですよ、やっぱり。これはやっぱり、ね、聖書から来たと思いますよ。英語で believe の後に in を使うっていうのは、この聖書から来たと、そう思いますね。さあ、7節、そろそろ時間来てますね。7節いきましょうね。彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなったとですね。これが聖霊様の働きですよ。私たちはキリストの、だって立てないものなんですから、罪人なんですから、私たちはいくら神のご計画の中に、自分を置いても立てないんですよ。しかし私たちが神の中に自分自身を置くと、 立たせてくださるお方があるってことですよ。私たちの手を引いて立たせてくださるお方、それが聖霊様、助け主って書いてありますよ。イエス・キリストの霊、この聖霊様というのは私を助けてくださるお方って聖書書いてある。でもまさしくこの手を引いたということですよね。手を取って立たせたということですね。手ということで、この間1週間前ぐらいにお話ししたのを覚えていますかね。世界で最も遠い18インチ、18インチって何の距離だか覚えてます？皆さん。約40センチね。はい。で、その時に、4H クラブっていうのね、これボーイスカウトで使われますね。アメリカでもいろんなところで 4H って使うんですよ。これ順番が違う時あるんですけど、その4つの H の頭文字ですね。これもお話ししましたけど、まず最初が Head、頭ですよね。H ですよね。2つ目が Heart、心ですよね。これも H。で、3つ目が Health、これは体とか健康ですね。4つ目の H 覚えてます？これ何だったか。そうですね。これが一番大切だと。H-A-N-D-S ですね。Hands ですね。それは手ですよ。ちょっと書き込んでいただいたらね。いいかなと思いますが、そうです。頭と、私たちの頭、考えと、私たちの心、信仰、魂をつなぐものは、ね、この手だっていうことをやりましたでしょ、礼拝で。そうなんですよ。その手が、聖霊様なんですよ。私たちギャップあると思いません？やっぱり心と頭とね、生活の中で。それをつないでくださるのは聖霊様の手だって。つないでくださるだけじゃなくて、離れちゃったものをね、私の願いとね、実際の生き方、それを引いて立ち上がって引き寄せてくださる手だって、ね、聖霊様が。それが、この手だってですね。発生するとね、面白いこと書いてある。踊り上がってまっすぐに立ちって、普通手引っ張ってもらったら、あ、よしよしもーって並びません？でも不思議なこと書いてあると思いますね。これ触れられた瞬間、手をポッと開かれたり。最近の車ってすごいね。この間ね、誰かの車乗った時にね、バンでね、スライドドアってあるじゃないですか。で、私のから閉めようと思ったらね、引いてくれって持ってこないと閉まんないじゃないですか。そうね、やってたらね、その先生、そのことしなくていいのっていうの、どうしたのって、この取っ手のところでね、ピッと引けばいいのって。で、手離したらいいのって。そしたらね、ピッて引いたらピピッとか言ってね、自動的に電話ピーンカチャカチャ閉まんのね。それを私ね、引っ張ってね、動かそうと思ってね、なかなかしぶといな、こりゃね、オイル足んないんじゃねえかなって思うぐらいで、いやー、時代は変わったなと思いますが、何の話をしてるんだ。触れられた瞬間にね、もう自動ドアみたいなもんよね。聖霊様触れられた瞬間にスッと立ち上がった。しかもまっすぐって書いてあるんですよ。だからヨロヨロ立ち上がってないですよ。それどころかね、この文面見てみると、この踊り上がってなんて、もうまるでジャンプして立ち上がったような、まっすぐ、ありえないことじゃないですか。だって足が十分だとしてもね、皆さんの長いこと正座したら、立ち上がったらちょっとしびれちゃって立ち上がれないってことありません？皆さん長いこと座ってたらね、もう足がもうなかなか立ち上がれないって。でも触れられた瞬間に彼はまっすぐ踊り上がって立ち上がった。もうジャンプアップみたいなもんですよ。これは神の力ですよね。聖霊様がわずかにタッチしてくれただけで、私たちの人生はね、まっすぐに立ち上がれるようになるって、これは私たちの力ではないってことははっきり分かりますでしょ。彼の力ではないってことははっきり誰でも分かりますもんね。それが、神の聖霊様の働きなんだっていうことで、立ち上がってジャンプアップしてから彼自身は驚きちゃったでしょうね、きっと。いきなり立ち上がっちゃったんですから。どうやって立ち上がるかも生まれつきですから知らないですよ。どうやって立つのかも知らないですよ。それが立ち上がっただけでなくてね、これ8節見てみますと、歩き出し 歩き出してちょっと先歩き出してその後こけたんじゃなくて、そして歩いたって方、歩き続けたって、それだけじゃなくて、跳ねたって。皆さんね、一生歩いたことなかったら筋肉ないでしょ、バランスもわからないでしょ。ですから神は彼を癒した時に彼が歩くことができる全てのものも備えて与えてくださったんじゃ、多分筋肉もバランス感覚も、彼自分自身でそれは習うことも得ることもできなかったものですよ。でも神に触れられた人っていうのは神と共に歩むことができるように、その筋肉、信仰の筋肉さえも神は与えてくださるって、歩けなかった私がただ立ち上がったんじゃないんです、ただ歩き出したんじゃないんです、これからずっと歩き続けることができるように、それだけじゃない、ジャンプしてもこけないだけの力を神は私たちに与えてくださった。まあ喜びのあまりですね、跳ね回ったですね。イザヤ書にはですね、鹿のように跳ね回るって、足の絵が鹿のように飛び跳ねるって、あるいはマラキ書には子牛のように飛び跳ねるっていう言葉があるんですよ。まさしくそれは主に触れられた私たちの生き方のことを伝えてですね、もう喜び感謝して、英語ではですね、これ面白いですね、いいね、いいなと思ったんですよ。 Walking and leaping and praising God ってこうセットになって出てくるんですよ。 Walking is 歩き続けてるわけですね、そして leaping が跳ね続けてるんですよ、子牛のように鹿のように、そして praising God、 なんで跳ねてるのかって、神を褒めたたえて歩いて、神を褒めたたえて跳ねているんだって。そしてクロージングがこれです。そして彼はどうしたかってことが書いてあるんです、ここに。これが一番素晴らしいと思う。二人と一緒に、ペテロとヤコブですよね、あ、ペテロとヨハネですよね、二人と一緒になんて書いてあります、その前宮に入っていったって書いてあります。素晴らしいと思いません、ね、何のために宮入ったんですか。もちろん神に感謝を捧げるためでしょう。お金持ってなかったですよね彼は。でも彼は彼自身の生涯を捧げたんじゃないですか。これこそ生きた神が求めている清い生きた供え物じゃないですか。あのザーカイもこの日曜日勉強しましたね、まあ、聖書にはないですが、あのイエス様に触れられて、イエス様が泊まりに来てくれたあのザーカイも自分の財産を貧しい者たちに与え、そしてね、カイザリアの、やがてカイザリアの司祭となって、すなわち生涯、聖書には出てこないけど、彼も自らを神への捧げ物として、ローマ書12章1節、私たちのこの体を清い神への捧げ物として宮に入っていった、神に仕えるものとなった。そしてすごいね、一生は入れなかった門の近くにはいたのに、誰よりも近いところにいたけど一度も入ることもできなかった人が、ペテロとヨハネと一緒に神を褒めたたえながら、もうジャンプしながら、人目をはばかることもなく、その神殿に、神の宮に、美しの門をくぐってそれこそ私たちの明日、将来ではないですか。立つことができなかった、どんなに近くに行ったとしても入ることもできなかった救いの門に、天に、そんな私たちを立ち上がらせてください。 神が私を変えてくださり、ですから私たちの生涯もちょうどこれですよ。私たちの生涯も礼拝も喜びと感謝を持って飛び跳ねながら、兄弟姉妹と共に主の門に入る。そしてやがてこの人生が終わった時に、永遠の都エルサレムに私たちも入るものとされるんだ。ここにね、歩きながらってね、歩きながら、9節、歩きながら神を賛美しているのを見たって書いて、最後にこれをお伝えしたい。私たちの礼拝はながら礼拝です。私たちの賛美はながら賛美です。私たちは何かをしながら神を、歩きながらでも神を、私たちはこの人生歩きながら生きながら神を賛美するんです。ですから一日の仕事の中でも朝9時、12時、3時と、先ほどお証しの中でね、あなたのこの質問ね、祈りの時とはいつどこででしょうかって一人の方が、歩きながら家中の部屋を回って祈るって答えです。まさにそれです。ながら賛美、ながら祈祷、私たちは主と共に歩みながら天国に入るんです。私たちが与えられている道を歩みながら、神を褒めたたえ、主のもとに天に帰るものとさせていただこうではありませんか。愛する天のお父様、今日も美しの門の近くではあったけども、その外に座っていた一人の人の手を取り、永遠の都エルサレムの神を賛美する者として招いてくださったことを感謝します。この生まれながらの足の愛こそ、生まれながらに罪にとらわれ、自ら立ち上がることもできなかった私たちの姿であることを今日学ぶことができました。どうぞ今晩もう一度私たちの手を取り、まっすぐにこの道を喜びながら、このあなたに出会ったこの足苗のように喜びと感謝をもう全身全霊で表しながら、天の都へと歩きながら、あなたを賛美し使えるものと私たちも変えてくださりますよ。尊きイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。しばらく声出してお祈りしましょう。1、2分ですが声出してしっかり祈ります。